お座りください。今、子どもたちにも、話したときに、少し触れましたけども、今年教会学校のクリスマス会で先生方でこうページェントをやったわけですね。クリスマスの劇をしました。私がヨセフの役を仰せつかったんです。脱ヘロデ、ヘロデ役以外の役を初めていただいた。必ずヘロデ役だったんですけど、ヨセフの役をさせていただいて、まあコミカルにやったわけですけども、改めてこうヨセフの人生というかですね、ヨセフのことについて今年はこう考えさせられました。ヨセフの人生に起こったことっていうのは本当に決してこう笑えない、そういう出来事でした。非常に重たい事柄ですよね。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。聖書はこう一節でこうこのように記していますけども、聖霊によって宿ったって言われても、何が何のことやらよくわからない。それがヨセフの立場でこう聞くマリアのこう妊娠というか、マリアが懐妊したっていう知らせだったと思います。聖霊によって、そのことはよくわからないけども、はっきりしていることは一つだけ、自分の子供じゃないっていうことですね。ヨセフにとっては何の身の覚えもないところで婚約者であったマリアが妊娠をした、それは聖霊によってって告げられているけども、ヨセフにとっての真実は一つなわけですね。自分の子ではないっていうところです。ヨセフは正しい人であったって聖書に書いてあります。彼真面目な人だったんだと思いますね。で、当時のユダヤ人男性が本当にそのことを重んじていたように、何よりも神様の立法を重んじて、それに従うことをとても大事なこととして生きてきた人だったと思います。実直に自分の仕事、大工の仕事をこうしてきていた。で、そういう中で、まあ、マリアと出会って、諸説ありますけど14、15とも言われるし、16、17とも言われるし、いずれにせよティーネイジャーですよね。その、まあ、当時はそれが当たり前だったわけですけど、こう婚約して、そして結婚していく、自分で大工さんですから、もしかしたらマリアと一緒に住むための家を用意してたかもしれない。一生懸命夢持ちながら、まあうちが結婚するときは結婚の準備というのは毎日喧嘩のようにやってましたけども、だけどどういう家にしようかとか、どういう間取りにしようかとか、そんな話をしたかどうかは分かりませんけども、とにかくマリアと一緒に住む日を心待ちにして、楽しみにして、その婚約期間をヨセフは過ごしていたわけですよね。その計画というか、その楽しみにしてた思いであったり、明るい未来がもう一瞬にしてこう閉ざされてしまう、もういきなりこうシャッターがガシャンと降りてしまうかのように、一寸先は闇っていう言葉がありますけども、もう思い描いてた未来が全く見えなくなってしまう。まあ、それがこうマリアがこう妊娠した、お腹に赤ちゃんを宿したっていう、まあヨセフにとってのこう受け止めた出来事だったと思います。どうしたってマリアの姦淫の罪、婚約者以外のこう子供を宿す、その背後にある男は誰だと、どういうふうにマリアが、そんなことを夜眠る時だったりとか考えることだって当然あっただろうし、ヨセフは律法を守る正しい人だったので、自分の身に起こったことをどういうふうに処することが律法に照らして正しいことであったのか、そういうことだって考え悩んだと思います。律法における正しさ、 当時の旧約聖書の律法に照らして考えれば、婚約者以外の子供を宿したマリアっていうのは法廷にかけられるわけですね。法廷にかけられる。そして石打ちの刑に処せられる。それがこう極刑なんですよね。それが律法に照らしてこう正しく処するならば、そういう道だったわけなんです。もう全てのことに手がつかないで、きっとヨセフはそのことをこう幾日も幾日も考えたことと思います。だってお腹がね膨らんできたことによって多分明らかになって、でそこからすぐ生まれるわけじゃないわけですから、幾日も幾日もある中で、もう本当にヨセフは苦悩しながらそのことを思い巡らしたんだと思います。その中でヨセフは一つの決心をするわけですね。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したってあります。表沙汰にするのを望まずっていうのは、昔読んでた聖書では公にするっていうふうにも訳されていましたけど、他の岩波訳であったりですね、新改訳といわれる聖書を読むと、ここは晒し者っていうふうになるんです。マリアを晒し者にはしたくなかった。もともとの言葉の意味からいくと、こっちの方がニュアンスは正しいというふうに言えると思い、近いと思います。ヨセフはマリアを自分の子供以外の子を宿した、そういう罪としてこう人前に晒し者にするのは忍びなかったんだと思うんですね。それは立法に照らせば正しいことであったかもしれないけども、そのマリアを法廷に晒して石打ちにするっていうことをヨセフはできなかった。そこまでできない。だから二人の証人がいれば成立した、その離縁する、縁を切る。当時はもう婚約っていうのはほぼほぼこう結婚と同じような扱いを受けてましたので、離縁状が必要だった。婚約を解消するためには二人の人を立て、証人として立てて、もうこの人とは縁を切るから、そういう形で、まあ、公にはしないで秘密裏にこう離縁する道をヨセフは選んだ、まあ、それが彼の下した決心、決断だったわけです。考えに考えて出した決断だったに違いないわけですね。悩みに悩んで、もうこれが最善だという道をヨセフはそれなりに精一杯の優しさを込めて決断したわけです。ヨセフの正しさの中で最善の決着のつけ方、それがこのマリアと密かに縁を切るっていう道だったわけですね。それで終わりなるところだったわけです。だけどここでやっぱり問題が生じるわけですね。縁を切られたマリアはどうなっちゃうんだろうか。当時は女性が一人で生きていくっていうのは今と違って大変困難な時代です。女性が生きる道というものは、結婚をして男性のある分ではこう庇護のもとというかですね、養いのもとに入っていくっていうこと、それが女性がまあ生きていく道、当たり前のこう道だったわけ。今の時代とは全然違う世界が、そういう中で現実マリアのお腹の中には命が宿ってるわけですね。それをこう生み出した後、生み出た後、一体マリアはどういうふうに生きていくんだろうか、どうやって生活していくんだろうか、そんなことだってもしかしたらヨセフの中では悩みの中で思い巡らしたことだと思います。マリアとヨセフの会話っていうのはこのマタイの福音書には一切記されてないんですよね。なんかマリアがこう事情を説明する場面だったりとか、実はこういうわけなのよって天使が現れてね、告げたのよっていう場面は書いてないけども、でも聖書を読む私たちとしては想像力を膨らまして読むならば、きっとそういうやり取りだってあったに違いないと思うんですね。マリアはマリアなりに誠意を持ってヨセフにその自分の身に起こったことを語ったんだと思います。 自分は決して姦淫の罪を犯したんではない、そういうふうにだってヨセフに伝えたんだと思います。でもそんなことあるかというふうにも当然思うし、そういう中でヨセフは一生懸命考え抜いた末にこの決断を下したわけですね。だけども果たしてそれは正しいのか、そのことがなおヨセフを苦しめたんじゃないかなって思います。当時の立法だったりとか常識っていうものに照らせば誰もヨセフを咎めることはできないわけです。それは正しい選択なわけです、原則的には。だけどもそうではなかったっていうことをこの物語を読む私たちは知るわけですね。ヨセフがそう決心したことは決して正しいことではなかった。人間の正しさ、人間の正義は常に罪を含むものでしかない。ある聖書仲介者がこの箇所を解き明かしながら記していた文章が心に残りました。人間の正しさ、人間の正義、それは常に罪を的を外してしまう、そういうものを含んでいるものに、でしかない。ある種の限界を抱えている正しさ、それが人間の正しさであり、まあ、正義だっていうことだと思います。でそのことは私たちもよく知るわけですよね。自分の正しさを主張したり自分の持っている正義の中でこう行われるこう的外れの出来事であったり、世界の本当に痛みであったりとか、自分の正しさを主張することによってどれだけの人が傷つき倒れているのか、私たちの身の回りのところでもこの世界を顧みてもそういうことがあることを私たちは知っています。みんなが正しい、自分の正義を掲げながらなぜか血を流している、そういう世界が私の現実として、私たちの現実としてあるわけです。ですから人間の下す決断、正しさというものは罪を含むのでしかない。これはやっぱある種の真理を含んでいる言葉だなって改めて思います。ヨセフも正しかったわけですよ。決して間違ってない。それは自分だってそうしたかもしれないし、もっと立法に照らしてもう石打ちにしてやるって、そういう憎しみにとらわれられてそういう立法に照らして決断をしてしまう自分がいたかもしれません。ヨセフはヨセフなりの行為をしたわけですね。だから聖書が面白いのは、ヨセフは自分の正しさの行き詰まりをやっぱ経験したんだと思います。だからこの20節でこのように考えていると主の天使が夢に現れていったと、天使が現れる場面がありますけども、ここは他の岩波役なんかを読むと悶々として思い巡らしているとって記す、訳されてるんですね。ヨセフは決心した、マリアと密かに縁を切るってことを決心した、決断を下した。だけど悶々としてる、思い巡らしてる、まだすっきりいかない何かを抱えてる、そういうこうヨセフのこう情景っていうのがこの一つの言葉から思い浮かぶなって思います。私たちもありますよね。よしこうしよう、決心した、決断した、でもなーってこう揺らいでしまう、そういうことっていくらでもあると思います。ヨセフまさにそうだったんだと思います。そういう中でヨセフは夢を見て天使を見告げを聞く、神の言葉を聞くという、そういう経験をするわけですね。人の計画、ヨセフが思い描いていた未来、そういうものは音を立てて崩れてしまったように思える中で、しかし見よ、そういう小さな言葉とともに、訳されてはいないんですけども、見よという言葉とともに神の言葉が突入してくるんですね。神の言葉が語られた、そういう経験をヨセフは夢の中でこうするわけです。少し暑くない？寒い？暑くはない。
そうか、俺だけか。
そう、このガンはね、熱がこもるんですよ、ものすごい。 お見苦しいですけど、いつものことと免じてください。そういう中でその神の言葉はですね、ヨセフに告げるわけですね。主の天使として、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。ダビデの子ヨセフ、恐れずマリアを迎え入れなさい。迎え入れるっていうのはこれ受け入れなさいっていう言葉なんです。その子を宿しているマリアを受け入れなさい、そう神の言葉がヨセフに迫ったわけです。ヨセフが悩みに悩んで自分なりの誠意、誠実を込めて下した決断とは全く違う促しが神の言葉として迫ってきたってことなんです。ヨセフは密かに縁を切る、もうこれがこの状況の中の最善だって、辛いけど決断したわけです。だけどもそこにそうではない言葉が飛び込んできてしまった。これはクリスマスの前夜に起こった出来事だと思います。私たちの計画だったりとか、よくよく語ることですけども、歩み、未来、往々にして破綻を経験する、思い通りにいかない出来事に翻弄される、まさかこんなことになるとは。ヨセフはそれぞれ思わなかったわけです。マリアが自分の子供以外の子を宿すことが起こるなんて。だけどもそうやって自分が引いた計画、描いた計画、それが終わったかのように思えているところからもう一回語りかけられる、いやそのところから語りかけられる神の言葉があるっていうこと、そのことをこのクリスマスの物語は私たちに告げているように思います。人生の危機、最大の試練、そう思えるこのマリアの妊娠、そういう出来事の中にインマヌエル、神は我らと共にという、あのイザヤ書の予言の成就が隠されているのだ。そのことがこの夢の中でヨセフに明らかにされた。自分としてはもう道が閉ざされてしまった、もうジエンドにしたい、そういうふうに思った。その出来事に神の計画が進んでいるということを告げられる経験をヨセフはこの時にしたわけです。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共にいるという意味である。人間の目には行き詰まってしまった、破綻してしまった、そう思えることの中に神の創造の技から始められた大いなる救いの出来事の完成が進んでた、そのことが明らかになった。神の救いの約束が成就する出来事がマリアの妊娠したっていう出来事だったなのだっていうことをヨセフは神の言葉を通して告げられるわけです。ダビデの子ヨセフ、恐れるな、マリアをあなたの妻として受け入れなさい。で、悶々と眠りについたヨセフはこの眠りから覚めると主の天使が命じた通りに妻を受け入れるわけですね。その通りに従ったわけです。すごいことだなって思います。散々悩みに悩んでいった、 でもそこに神の言葉が告げられて、で彼はそれを真正面から聞いたんでしょうね、受け止めたんでしょうね。そして信じられないような出来事として悩んできたわけだけど、それを信じて受け止めた、そういう朝だったんだなって思います。ヨセフは神の御子をその身に宿すっていうその一大事を引き受けた乙女マリア、そのマリアの運命を一緒に共にこう引き受けた、それがこの日の朝の出来事です。でナザレっていうのは本当に小さな町ですよね。小さな町だから、当時のその小さな村で自分の子以外を宿した女性を迎え入れる、受け入れるっていうことは、まあ当時の本当に男の価値観とかね、社会の村から言ったらとてもとても信じられない出来事だったわけですね。ヨセフ自身だってそしりを受ける、そういう出来事なんですよ。自分の知らない間に婚約者が妊娠された、でもその妻を平気で迎え入れようとする、だらしない男、そういう目で見られたっておかしくないのが当時の価値観なんです。不名誉、バカにされる、そういう出来事でもあった。だけど恐れず妻マリアを迎え入れなさい、だから恐れることだったんですよ、迎え入れることは。ヨセフにとったって恐れを持つことだけど、恐れないで彼はマリアを迎え入れた、それを引き受けた。マリアの子は神は我々と共にいる、その約束の子なのだということを、大いなる喜びの訪れだということをヨセフは信じたわけです。この日の朝、ヨセフが目を覚まして、そしてそのことを多分真っ先にマリアに伝えに行ったと思います。その時にヨセフが駆け寄って、私はあなたを妻として迎え入れる、受け入れる、そう言われた時のマリアの気持ちというか表情というか、どんな場面だったのかなって想像します。マリアはものすごい不安だったと思います。もう全ての決断はヨセフにかかっていたわけです。マリアのこう決定権はないんですよね。ヨセフが訴え出て法廷に訴えられれば、マリアはそうなるしかなかった、そういう立場です。そういう中で、しかも今言ったように受け入れるなんてことが当時の社会の常識だったりとか価値観から言ったら本当に考えられない、男性のそういう文化がある中で、ヨセフが自分のもとに来て、私はあなたを妻として迎え入れる、そう告げた場面は聖書にはないですけども、でもその時のこうマリアのこう表情っていうのはどんな表情だったかな、どんな思いがマリアに湧き起こったのかなって思います。マリアはあそこにありますけども、天使ガブリエルに神の子を宿すことが告げられたときに、主があなたと共におられます、そういう言葉をマリア自身も聞いていました。マリアも主があなたと共にいる、自分では考えも及ばない、まだ男の人を知りませんのに、そういう状況の中で、しかし神にできないことは何一つない、お言葉通り好みになりますように、そう引き受けていったそのマリアを支えたのは、主があなたと共にいる、その御使いの約束だったに違いないわけです。そういう中で、 これから自分が先どうなっていってしまうのか、もしかしたら法廷に引き出されるかもしれない、そういう恐れや不安をマリアも抱えながらも、主があなたと共にいる、その約束にマリアもすがっていたんじゃないかなって思います。そしてその朝、ヨセフがマリアを迎えに行った時に、マリアもヨセフも二人の間に主があなたと共にいる、主が私たちと共にいるっていうことがこの出来事の中で明かしされたんじゃないかなって思うんです。そうじゃなければ考えられないマリアとヨセフの結婚なわけです。さっき子供たちと読んだあのベツレヘムの宿屋の物語、あれだって考えてみれば、ヨセフの親戚一同だってみんなベツレヘムにいたわけですよね。自分の血筋の者たちが登録するためにベツレヘムにいたわけです。私たちはよくあのマリアは妊娠していたからみんなの列から遅れちゃって、それでたどり着いた時には宿屋がいっぱいでしたっていうストーリーでよくページェントを読みますけども、本当にそうだったのかなって思います。もしかしたらマリアのお腹の子はヨセフの子じゃないって、そういう結婚、そういうお腹に赤ちゃんを宿している親戚の者たちは恥だと、式をまたがせるなと、一緒にいたくないと、そういうことだって十二分に考えられると思うんです。そうじゃなかったらおかしいですよ。家族がいるんだもん、お嫁さんが赤ちゃん今生まれそうだって言ったら、普通に考えたら二人止めるなんてなんてことはない、場所を空けてそこで出産することってできたはずです。でもそうならなかった、そうじゃなかった、その背後にはこのマリアとヨセフの結婚というものが、やっぱりそのナザレって小さな村では普通のこととしては受け止められてなかったっていうことじゃないかなって想像しながら読むわけですね。居場所がなかった。だけどもこのヨセフの決断、それがこの神の計画をある分でこう成就することだった。人の目には愚かに見える決断だったかもしれない、バカにされるような決断だったかもしれない、だけどこのヨセフの決断が神の出来事であり、神の救いを成し遂げた、そういう決断だったということを私たちは今日覚えたいと思います。神が私たちと共にいる、インマヌエル、そのことに信頼してヨセフはマリアを迎え入れた。マリアも自分の身に起こることを引き受けた。マリアはヨセフを通して神様が本当に共にいてくださるっていう、その出来事をある分では確信していったんだと思いますね。神が私たちと共にいるっていうことを聞いたヨセフがマリアを受け入れ、そしてまた共に生きるっていう道をたどっていった。この結局ヨセフの決断なしにはある分ではクリスマスはないわけですよね。本当にヨセフのこの決断、それはとても大事なことなわけです。ノージョセフ、ノークリスマス、前にも言いましたけども、このヨセフがいなかったらイエス様の誕生ということだってもしかしたらなかったかもしれない、ね、それほどのヨセフの決断だったわけです。だけどもヨセフっていうのは面白いもので、この後全然聖書出てこなくなるんですよね。マタイの福音書はそうだし、ルカによる福音書はあの12歳でイエス様がエルサレムに登る場面で両親として登っていくところがあるので、イエス様が12歳のところまではヨセフは生きていたっていうふうには考えることができますけど、その後一切聖書に出てこない、おそらく早く死んだであろうというふうに言われているわけですね。マタイの福音書だともうこの後幼子を連れてあのエジプトに逃げて、そしてまたナザレに帰ってきて、もう3章入るところからヨセフっていうのは一切いなくなるわけですね。非常に短い登場なわけです。 だから私の恩師である関田博夫先生はですね、このヨセフっていう男を評してですね、称して神に利用された男っていうふうに言うんですね。神に利用された男って、まあ、もちろんマリアもそうなわけですけども、本当にその一瞬一時、神に利用された。でも彼の生涯は確かに短かったかもしれません。当時30歳が平均寿命と言われる世界ですから。でもこのクリスマスの出来事において、彼は彼に与えられた生涯の使命を全うした。ここにヨセフの存在の価値があった、そういう出来事だったんだなって思います。イエス様の降誕物語を読むと、本当にこの後ヨセフは苦労しながらエジプトに逃げて、そしてそこで難民のような生活を強いられて、そして王が死んだって後にまた戻ってくる、大変な苦労する人生だったと思います。イエス様自身もそういうヨセフの守り、ヨセフの愛、決断がなければ命をつなぐことのできない赤ちゃんとして来たわけですよ。イエス様はだから守られた存在として、共に生きる、インマヌエルっていう神様が共にいてくださるっていう、そのことを聞いたヨセフが共に生きるっていう決断の中で守られた命だったっていうことです。神様の計画、神様の約束がなるっていうこと、それは神様が全部やりますよっていうことではないのですね。一人の小さな人間、ヨセフの応答、マリアの応答、そして私たちの応答が必要であるということです。神様の御心がこの地になる、私たちは祈ります、主の祈りで。その神の御心がこの地になりますように、神様よろしくお願いしますねという祈りではないわけです。神に利用される男が必要なわけです。神に利用される女性が必要なわけです。利用なんて言われるとね、なんかちょっとあれだわと、用いられると言ってもいいかもしれません。神に応答していく働き人が必要だ。そうじゃなければ神様の御心というものはならないと言っても過言ではない。そのことがこのクリスマスの物語が、ヨセフの物語が私たちに告げていることではないでしょうか。小さな者たちが神様の壮大な救いの計画を歴史になす、その役割を担った。私たちも小さな出来事、一人一人だし、何か世界を変革するようなね、何か大きな力を持っているわけでもありません。だけども、このイエス・キリストに出会う者たちとして、インマヌエルという約束を私たちも知る者として、神様の御心を行う、共にいてくださる神にあって私たちも共に生きるということを悩みながら苦闘しながら、葛藤しながら、時には自分の罪深さを味わい知りながら、しかし神の言葉に従いながら生きていく私たちでありたいと思います。そこにヨセフが決断したのと全く違う新しい道が、ヨセフの正しさとは全く違う道が備えられていたことを私たちは知ります。共にいてくださる神にあって、私たちがそれぞれに与えられている生涯悩みを、このクリスマスの時からまた新しく生きていくものでありたいと願います。祈りましょう。主なる神様、今日このようにしてヨセフの物語を聞くことができまして、ヨセフの物語を通してクリスマスの出来事に触れることができありがとうございます。どうかインマヌエルなる神が私たちと共にいてくださいますから、どうぞ私たちもそれぞれ悩みの中で、思いもよらない出来事や思い通りにならない出来事を経験する中にあっても、なお神の言葉に聞きながら、神の言葉に従う道に悩みながら考え続けることができますように力を与えください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。 アーメン。